うございます。聖書と福音の時間です。桜を愛した歌人の一人、西行は、願わくば花の下にて春死難、その如月の望月の頃という歌を作りました。西行が本当に春に亡くなったのかは知りませんが、人間は自分の死を思い通りにすることはできません。それは創造主の主権のもとにあるからです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、皆さんは初対面の方と会った時、最初にどこに目が行きますか？私はつい頭髪に目が行くんです。いつからそうなったんでしょう。自分の髪の毛が薄くなった頃からですね。ある時、髪の毛の専門家に質問したことがありました。何のために髪の毛って生えるんですか？するとこの方は意外な答えを教えてくれたのです。人間の体を清めるためですって言うんです。実は髪の毛に限らず、すべての体毛は体の中に蓄積した有害物質を体の外に運び出すという役割を持ってるんですね。実は人間の体の中には、食品を通して重金属や有害物質が入ってくることがあるんです。汚染された川や海で獲れた魚を食べると、汚染物質が蓄積されるんですね。ところが、体毛というのは、そういう有害なものを取り込んで、外部へ出してくれるんです。例えば、一度覚醒剤を使ったら、3年後の髪の毛にまだ残存しているって言うんですね。実に見事なまでに、人間の体というのは、汚れたもの、有害なもの、命に危険をもたらすようなものを排除するように設計されているんです。肉体の健康は、悪いものを除くことで自然に良くなるからですね。ところで、体の中の毒は髪の毛で外へ出すことができますが、心の中の猛毒である罪は自力で排出することはできないのです。しかし、肉体を清く保つシステムを作ってくださった神様は、私たちの罪を清める救いを準備してくださったのです。ところで、罪とは一体何でしょう？一般的には、法律を破ることが罪だと考えられていますね。しかし聖書の語る罪の意味は違います。自分の作り主から離れ、神様に背を向けて生きること。これを聖書は罪と語るのです。そしてその罪の結果は、いびつな生き方と悲惨な死後の裁きに表されているのです。私は先日、カトリックの精神科ドクターで、作家でもある加賀乙彦さんの不幸な国の幸福論という本を読みました。彼の元に訪れる人々の話を聞いてると、この人は自分で自分を不幸へと追いやってるのではないかと見える例がとても多いそうです。ある男性は中学2年の時から引きこもり生活に入りました。理由を聞いてみると、背が低くて顔が見にくいので、とても外へ出られたもんじゃないって言うんですね。ところが彼はなかなかのイケメンなんです。こういう症状を集計恐怖症というそうです。集計というのは、見にくい形と書いて集計と読むんです。彼はそうなる原因を3つ挙げています。第一に、インターネットの情報洪水の中で見られている自分への意識が過剰になっているということです。人にどう見られているのかが気になって仕方がないんですね。いつも見つめているのは実は世界ではなく自分自身です。これは人間をダメにします。自分の内側を見続けて輝く人なんかいません。自分の中に答えはないからです。自分という問題ではなく、自分を作ってくださった神を見上げなければ自滅してしまうのです。第二に、他人に認められるということが市場価値になっているということです。世間に認められ、他の人に称賛されることを人生の目標にすると、 人は自滅しやすいですね。気に入られるために手段を選ばなくなるからです。そもそも人からの称賛は一時的です。あっという間に称賛された人もした人もいなくなります。他人に認められることに市場の価値を置くことは世間を神にする人生観です。しかし本当の評価は人が下すのではなく神が下されるんです。第三の問題点は自分の対人関係の問題を自分の人格的な未熟さにあるというふうには捉えずに自分の姿形の問題にすり替えているということです。どうして顔や身長やスタイルのせいにするんでしょう。基本的にそうしておけば親に責任転嫁できるからです。こんな姿に産んだのは親なんだから自分には責任はないと思うことができるからですね。しかし世の中にはそんなに美男美女でなくても魅力的な人っていっぱいいますよね。そういう人に共通していることは我を忘れて熱中できる偉大な自分以外の何かを持っているということです。私はその偉大なる方を紹介したいのです。あなたを崇高な目的のためにその今の姿形に作り、あなたに才能を与え、あなたに使命と目的を持っておられる方です。その方こそは、この天地万物の作り主、聖書の語る創造主なのです。この創造主に背中を向けて、神を除外して生きることが、自意識過剰の病理に至る原因なのです。神様は、あなたに人生の目的と使命を持っている方です。この方から離れるなら、無目的、無意味の人生になってしまうんですね。そしてその結末は死と死後の裁きなのです。しかし聖書にはこう書いてあります。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。第二次世界大戦のヨーロッパはナチスヒットラーの暴力で屈服しそうになっていました。そのような中でユダヤ人をかくまったために絶滅収容所に放り込まれたオランダ人のクリスチャン女性の姉妹がいました。ある時、この二人は別々にナチスの裁判官のもとへ連れて行かれました。彼は多くの尋問をしたのです。その答え方によっては射殺されるかもしれなかったのです。すべての尋問が終わった後で、妹の方が聞きました。一つお尋ねしてもいいですか？なんだ、言ってみろ。あなたの生涯は暗いですか？それとも光に満ちていますか？しばらくの沈黙の後、真っ暗だと言ったそうです。すると彼女はその裁判官にキリストによる救いを語ったのです。姉もまた同じ裁判官に尋問されました。そして彼女もまた福音を語ったのです。そして彼女は、もしよろしければあなたのためにお祈りしましょうか？彼は後に妹の方に言いました。私は決してあなたの姉さんの祈りを忘れることはできないと。それから数ヶ月経った時、その裁判官は何枚かの書類を妹に見せました。それは彼女の死刑執行命令書だったのです。彼は言いました。この判決文に対して何か弁明できますか？いいえ、できません。彼女はそこに書いてあることを認めたのです。と、その時、彼はその死刑命令文書を取り上げたかと思うと、ストーブの中に入れて燃やしてしまったのです。灰になった判決文は二度と元には戻りません。すべては神の手の中にあったんですね。神はあなたの罪の記録をすべてキリストの十字架によって燃やしてしまわれました。もしあなたがこの事実を受け入れ、 あなたのために十字架で死んで三日目によみがえったキリストを信じるなら、あなたは罪の裁きから救われ、神の子とされるのです。どうぞこのイエスキリストを信じ受け入れてください。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。